FMO を聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向川女子大学ラジオ、向こ女ラジオの時間です。この番組では2019年に創立80周年を迎える向こ川女子大学についての最新情報や、さまざまなジャンルで活躍する学生卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さて、日本は今年で戦後72年です。8月に入り、改めて平和について考える方も多いのではないでしょうか。戦争を経験された方がどのようにその戦争の記憶をつなげていくのかというのが、これからの課題になっていくんだと思います。若い世代に戦争の恐ろしさ、平和の尊さを改めて認識してほしい、そういう思いのもと、戦争体験の語り部の心を伝える活動が全国各地で行われています。今夜の向川女子大学ラジオ、向女ラジオでは、新聞社の編集局で働く傍ら、被爆体験の語り部として活動する卒業生をお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。さあ、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。今日はスタジオに文学研究家、国語国文学専攻修了、小国美也子さんをお迎えしています。小国さん、こんばんは。
こんばんは、小国美也子です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
小国さんは、大学では文学部の、国文学科に、おられたんですよね。でそして卒業して、大学院では文学研究科、国語国文学専攻を修了されています。大学院修了後は読売新聞社の編集局に、配属になって、校閲部というにいらっしゃるんですよね。どんなお仕事なんですか？
新聞を作るときに、正確に、読みやすく、っていう記事を作っていきますので、誤字脱字はもちろん、それから新聞のページによって文字の使い方とか、記者によって使い方がバラバラだったといけないので、各新聞社ではスタイルブックであったり、用語用字辞典っていうんですけど、そういうものを利用して、みんな同じルールのもとに記事を作ってるので、スタイルブックに合っているかっていうことと、それから実際の事実確認できるだけ、私たちが実際にその外に行って確認に行くわけにはいかないんですけれども、ネットであるとか、辞書とか辞典類なんかで事実確認できるだけするっていうことと、それと新聞には見出しであるとか写真説明とかありますので、その見出しとか写真説明が記事の内容と合っているかっていう確認をします。時間がある限りしていきます。
やることたくさんありますね。
そうなんです。もうなんかもういつも時間内にできひんかったらどうしようどうしよう。もう
そっか、だって新聞は毎日だから時間との戦いなんですよね。
そうなんですね。日本の出版界の中で、特徴的なのは新聞の校閲っていうのは、もう限られた時間でやるっていうのが、もう最終の時間が決まってるので、それに合わせてやるっていうことなんですね。
パッと見つかるもんなんですか？もう分かってくるものなんですか？ここ違う違うっていう。
いや、私もまだまだ入って四半世紀になりますけど、その時のメンタルにもよりますし、すごいかえって調子が良すぎて上滑りして、見逃したという時もありますけれども、私が入った時の大先輩の方は、間違ったところが浮いて見える、いう人も言ってたから、私はまだ浮いて見えへんと思って、
経験の今やってます。出せる技そうですか、大変じゃないですか、校閲のお仕事。
そうですね、
でやっぱり記事をね、書く方ももちろん大変だと思うんですけれども、最後その事実確認、間違いがないかどうかの最終的な、チェック期間になってくるわけですよね。ここにかなりの責任をやっぱり感じますよね。
そうですね、おっしゃるように、私が OK したら新聞は印刷されて出ていくので、編集者としての最後の関門であるから、その編集者としてのチェックと、それから読者が読んだ時これ分かりやすいかなという、もう一つの側面も見ますので、先輩から教わった言葉で、校閲っていう仕事は最後の編集、最初の読者なんだよっていうことを言われてるの、二つの目で見るっていうことをずっと
難しい
モットーにして、
でもなんか視点を変えるってなかなかねできないですよね。 はい、どこかにやっぱ自分の思い込みっていうのがあるから、それを捨てないと
そうなん
ですね、ダメなお仕事ということですね、最近はなんかのドラマがありましたでしょ。
そのドラマのおかげで随分私たちは助けられて、あれからいつもあのドラマの後、光悦ガールの後、あのドラマどうですかって言われて、ちゃんと本当のことなんですかって言われて、いやいやすごい分かりやすいドラマですっていつも言って、で私の同僚なんかもそれまで銀行さんとか、まあ、いろんなこう関係で私たちの仕事を知ってもらわないといけない人のお話するときに、光悦の仕事するの説明するの大変だったんですけど、あのドラマのおかげで、あの光悦さんと言ってもらえるようになったので、随分本当に助けられました。
そうですか。さあその、光悦のお仕事も大変なんですけれども、それと並行してですね、小国さんは現在被爆体験の語り部としても活動していらっしゃるんですよね、はいはい、語り部というのはどのぐらい前からやってらっしゃるんですか。
ですね、2012年、これは広島市が始めたことなんですけれども、
はい、
正式には被爆体験伝承者と言いまして、
はい、
戦後72年経って被爆者の平均年齢がもう80歳超えてて、まあ、修学旅行生に被爆体験をお話しされてたご自身の体験がもうだんだんやっぱりなさる方が減ってきてしまって、被爆体験を伝えるっていうことが難しくなってるので、まあ、被爆体験実際にはしてないんだけれども、その思いとか被爆者の体験をきちっとお話しできる人たちを作ろうということで始まった制度なんです。
それに応募された、はい、ということですか、はいはい、なぜこれをやろうと思われたんですか。
それは、まあ、私の祖母の戦争中の暮らしといいますか、実は祖母は香川県の高松市で戦争中に助産師をしてまして、で普通お母さんで空襲警報とかなって避難しなければいけなかったりしたら、お子さんと一緒に防空壕に行ったりするんですけれども、祖母はお子さんが生まれるよっていう連絡が入ったら、当時は助産師さんがお家に行って赤ちゃんを産むのを助けをするっていうことが主だったので、妊婦さんのお家に行くっていうことだ。途中空襲警報の中ですから、どうしてあなたは行くんですか、いやいやこういう赤ちゃんが生まれそうなんで行きますよみたいな、こう恐怖を感じながら、空襲の恐怖を感じながら行ってたので、まあ、祖母の話を子供たち、私の子供に伝えようかなと思ってた時に、この広島市のお話が新聞で見まして、応募してみたということなんです、
そうなんですね、はい、そして応募して、はい、語り部として実際にお話をするまでに3年かかってらっしゃると、
ね、はい、
この間は、
はい、まず最初の1年は、まあ、広島や長崎の原爆というのはどういうものなのか、それからそこで体験された方にはどんな被害があったのかという被爆の実相というものですね、そういうものを学んだり、それから話し方の講座であったり、広島市で行っている証言者の方のお話を聞くっていうことをしまして、それからその被爆体験を証言されている方の、私はこの人のお話をちょっと勉強したいということで、そのチームに一人の証言者のところに、まあ、何人か希望の者が寄って、その方と一緒に勉強をするっていうのが1年ぐらいありまして、でその3年目に、まあ、私は細川さんっていう方を勉強したんですけれども、その方の被爆体験っていうものを私が原稿にしてチェックを受けて、まあ、それを話し方の練習もするっていうので1年かかりまして、計3年でようやく広島市平和文化センターっていうところから、
はい、
あと細川さんから、まあ、話していいよという認証を受けたっていうことですね。
実際に活動はどのようなことをしておられるんですか。
主に2つありまして、はい、1つは当番で毎日広島市の平和記念資料館で伝承者で私たちのような、体験のないものがお話をするっていう時間が設けられてまして、その当番で行くっていうことが1つと、
はい、
それから関西ではたくさん小学校や中学校で広島に修学旅行に行かれるんですけれども、その前に事前に勉強しておきましょうということで、
いいですね、はい、やっぱり事前にきちっと学んでおいて、そしてその現場に行くと、
そうですね、
その方が深く入ってきますよね、
はい、はい、本当に。
広島にはまた今年も行かれるわけですね。
そうですね、8月6日はできれば、まあ、ちょっと仕事の加減もありますけれども、できることならば一緒にお参りをしたいなと思って、 ってるのと、うん、まあ、当番がありますのでそれに参加します。
ああそうですか、はい、あの向川女子大学でも特別講義をされたそうですね、はい、
そうですね、うん、あの年に2回なんですけれども、川内京太郎先生 の、はい、あの共通教育講座の戦争と女性というあの授業の中でゲストスピーカーとして、前期の一つ の、 あのクールの中で1回、また後期に1回という形で参加させていただいてます。
はあ、そうなんですね。あの学生の反応っていうのはいかがですか？
あの非常にあのみんな一生懸命熱心に聞いてくれて、中には私が話しているところでこうすり泣いている学生さんもいて、はい、一生懸命真摯に聞いてもらって、あの五条の学生さんにはありがたく思っています、
う
ん、はい。
ああそうですか、はい、あのその戦争の時に、向川学院がどうだったのかっていうのをちょっと教えていただきたいんですけれど、
はいはいはい、私が入学した頃にいただいた封筒ともにわしてっていう あ、はい、あの本がありまして、
水澄山静かにして封筒ともにわしっていうのがその向こう側の、
さすがですね、ね、はい、
もう散々なんか言ってきました、はい、
あの それその中に、小江先生のと向こう側あの学院の、当時 の、 あの昭和20年の様子ですね、1945年 の、 あの被災の様子を書かれているのがありまして、はい、それちょっと、まあ学生さんにも授業の中でも触れてるんですけれども、1945年の6月15日に一番大きな空襲によって西館を焼失してしまって、で本館もあの火がかかったんですけれども、小江先生とそれから当時の生徒さんたちで、まあ、最後はバケツリレーまでして、水をかけて校舎からあの火を守って、なんとか本館を守ったっていう日、それから8月6日ですねにはあの小江先生 の、 あのご自宅も焼失したというあの大きなことがありまして、
そうだったんですね、はいはい、その時にどんな風に先生と学生が動いていたとか、そのあたりのお話もお聞きしていいですか？
そうですね、なぜこのようなことになったかというと、学徒動員といいまして、はい、戦争中はたくさん の、 あの男性は兵士として出兵していきますので、あの日本はもうすごく労働力不足になったとともに、まあ、戦争のための飛行機を作るために労働力がいるということで、はい、向川学院のそばでもあの生徒さんたちが工場に働きに行くんですけれども、工場にわざわざこう行っていると危ないということで、うん、工場の部分を持ってこられて、そこで
工場を学校の中に作ったということですね。それは小江先生の、はい、あのまあ、決断ということですか？
そうですね、はいはい、でだったんですけれども、まあ、それが災いしたのか狙われてしまって、でもう1945年になったら、まあ、3月に東京大空襲があって、その後、まあ、兵庫県下も何回か空襲を受けてるんですけれども、主に甲子園界隈の時は6月5日それから6月15日それから8月6日とこう大きなものが3回ぐらい空襲がありまして、その中の一つ6月15日に向川工場の校舎が焼けたっていうことなんですね。
でも私たちそういうこともあの知らずに、来てますので、学生もその話を聞くと、わここの場所がそうだったのかっていう。
そうですね、本当にあのなんか火の粉がかかったりして、うん、このこれを見返してるととても危ない目にあっておられるんですが、もう校舎を守るということで、うん、もう先生と生徒さん一丸になって、焼けた校舎もあるんですけれども、本当に誰も亡くならずに、まずはあの命があったことが良かったねとおっしゃって、で8月6日の小江先生のお家が焼けた時も、いやもう家は仕方がないからということで、うん、まずはみんなが元気だったのが良かったっていう言われて、それからまあ終戦を迎えて学校の中をその罹災されて打ち明けられた方のために開放されたりと か、
そうですか、
されて、で昭和22年、1947年ですね、全国の学校の中でもこの復興という力の速さっていうのはもうあのすごく驚異的だと思うんですけれども、それをあの天皇陛下が気づかれて、あの昭和天皇が行幸されたっていうところまで行って、向川学院が復興していくっていう光栄性先生のただただご尊敬するっていう気持ち
ですね、本当に守られたという思いですね。
そうですね、
そうか、もう小国さんはね、もう様々な場所で、学校でこの語り部として戦争のお話をされてきたと思うんですけれども、あの聞いてらっしゃる方が一番こう心を打たれているなと思われたようなお話って何かありますか？
そうですね、いつもね、伝えるっていうのと伝わるはどう違うんだろうってずっと思ってて、
もうそれはもう永遠のテーマと言いますか
で、なかなか広島とかそれからこっちの関西のところに行ってたらどういう反応があるんだろうと、まあ、実際に泣いてくださったりとかして反応があるんですけれども、まあ、いかんせん私の経験だったら、まあ、間違って伝わっても、まあ、それしょうがないかなと思うんですけど、
自分が体感したことですからね。
そうなくて人の 大切な人生なんで歩んでこられたことなのでそれを間違えるわけにはいかないと言ってで、はい、ずっと考えてたんですけれども、幸いにしてこの向こう側女子大学で年に2回お話をさせていただくという時に、河内先生がコミュニケーションシートというのを作っておられて、はい、そこに学生さんが感想を細かく寄せていただくんですけど、そこにここの部分がこういうふうに感じましたかとか、とても人ごととは思えずなかったですとか、それからまあ今回 の細川さんのご体験だったら妹さんが実際には原爆で外で学徒動員でやっぱ中学1年生だったんですけれども、建物疎開作業といって空襲が来たら家が焼けてしまうので先に類焼を避けるっていうんですか、まあ、町が燃え広がらないようにする
食い止めるために
先に家を壊しちゃって、で空き地を作るっていう、その建物疎開作業の命令が降りて学校がそれに従っていくんですけど、そこに参加されてて被爆されて亡くなるんですけれども、その妹さんが日記を残しておられて、その日記をとても学生さんは大切に思って、まるで、まあ、その8月6日を迎えるまでは本当に13歳の普通の女の子 の暮らしが書いてあるんですけれども、危ないところにお兄さんこう細川さんが行かれる時に神様どうぞ浩二兄ちゃんをお守りくださいって祈ってる日記とかもあって、で、まあ、その日記を後日細川さんが見つけて読んでもらった、私が助かり祈ってくれた妹が死にましたっていう風な感想気持ちを私 にお話をしてくださって、それをこの学生に言うと、学生がとてもそこに共感というか涙してくれるところなど細かい部分を記述してくれて、で、まあ、その私の原稿にその向こうの学生さんのお話の中でコミュニケーションシートの中で、感じてくれたことを、まあ、修正したり加えたり、していってできたのが、まあ、今伝承者3年目なんですけれども、今の形になってるかなと思います。
あ、そうなんですね。今の、まあ、言ってみたら語り部としてお話しされてるのはその日記のお話ということなんですね。
細川さんのお話が、
細川さんというのはちょっとご説明いただいていいですか。
すみません。細川浩二さんっていうのはご自身は当時17歳で爆心地原爆ドームのある辺ですね、原爆が落とされたところから 1.8 キロぐらいですかね、当時の建物としては立派な中におられて被爆されたんですけど、そのご自身の被爆体験とそのプラス妹さんが当時広島第一県庁、まあ、広島では憧れの、まあ、女学校の一つだったんですけど、そこの中学1年生ですね、今のに入られた陽子さん、4月6日の入学式から8月5日被爆前日まで毎日日記を書いておられて、その日記を亡くなった後細川さんが、それも長い時間細川さんはそのご自身の体験も陽子さんのことももう語れないというか、思い出すのも辛いし、語れないという気持ちでいらっしゃったんですけれども、ある時、まあ、この陽子さんたち他の県庁の皆さんの日記が何通かあるっていうことが世の中に分かって、それをきっかけに陽子さんの日記と見つめ合って結局それをご本にされて、でまたご自身の被爆体験をお話しされる時に一緒にお話をされてるのが今のスタイルなんですけれども、その、まあ、細川さんのお話というのは細川さんのご自身の体験と陽子さんの、日記から陽子さんの被爆を考えるという2つのことをされてて、私はもうそれを引き継がせていただいてるっていうことなんですね。
それを語り継いでいるということなんですね。そうですか。小国さん、こういろいろとお話、ね、されていて、次の世代に、これだけはどうしても言いたいっていうことが何かありましたら、
向こう上の学生さんの話を聞くと伝承者っていう名前がにびっくりされて、私は伝承者なんかとてもとてもできません、でもなんかやっぱり私たちが直接被爆者の方とか戦争体験された方とお話のできる最後の世代なので、何かしたいと思ってくれてる学生が非常にこの多く、戦争と女性の授業の受けてる中の学生さんには多いように感じられるので、それは授業を受けていない学生さんもそうだと思うんですけど、その気持ち 持ちをどうかそこに持ってあると思うので、まあ、お話を、まあ、できるところまでいかなくてもやっぱり一人一人がやっぱりこの自分の戦争について知ったことを伝える一人一人が伝承者なんだっていう話をさせてもらって、例えば旅行に行ったり、沖縄とかに旅行に行ったら、まあ、ちょっと沖縄の戦争のことであるとか、まあ、広島はもちろん長崎もなんですけれども、ここではどういうことがあったのか想像してみましょうとか、それからこの西宮とか神戸は野坂昭之さんの蛍の墓の舞台なんですね、はい、そういう蛍の墓の舞台なんかに訪ねてみて、まあ、みんなでちょっとそういう話をするのもいいねみたいな話なので、うん、自分の中でできることをするしてほしいなとか、知らないっていうことがやっぱり一番考えられないことなので、一歩でもそういうふうに知るとそこからまた知りたいが増えてくるので、自分の生活の中で触れることがあったらそちらの方に目を向けてくださいねというお願いをしています。
そうですか。いやこれからも語り部としてこの戦争のお話ね、語り続けてください。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ、今日は文学研究科国語国文学専攻修了、被爆体験の語り部としても活動されている小国美也子さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています、向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。ここで向こう川女子大学からのお知らせです。向こう川女子大学オープンキャンパスが8月11日金曜日と12日土曜日に開催されます。ここでおすすめプログラムを一部ご紹介します。学科企画のプログラムでは、各学科の教員や学生が学科の特徴や学べる内容など分かりやすくご説明します。体験授業も実施しますので、一足早く大学の雰囲気を感じることができます。また学生スタッフによるキャンパスツアーや保護者対象説明会、向こう女について知りたいことを相談できる個別相談コーナーもご用意しています。さらに高校1年生2年生に向けた新企画、志望学科決定ガイドでは、学科選びについてお悩みの方に入試センター職員が学科選びをお手伝いします。全国から学生が集まる向こう川女子大学、8月11日金曜日限定で地方出身学生との交流コーナーを設けます。在学する地方出身学生に、関西に出ることに不安はなかった、婿女を選んだ決め手はなど何でも質問できます。来てみて体験できる向こう川女子大学オープンキャンパスは8月11日金曜日と12日土曜日開催。時間は12時30分から16時30分まで。事前の申し込みは不要です。詳しくは向こう川女子大学のホームページをご覧ください。向こう川女子大学からのお知らせでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました、向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。今日は語り部として活動する小国さんをゲストにお迎えいたしました。戦争の体験を次世代に語り継ぐという、改めて大切な役割を担っておられるんだなと感じました。向こう川女子大学の最新情報はホームページをぜひチェックしてください。検索サイトで向こう川女子大学または向こう女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向こう女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。この番組では皆さんからのメッセージお待ちしています。 FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオをセレクトしてお送りください。向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。この時間のお相手は塩田恵美でした。